おはようございます。2016年6月27日月曜日、6時5分になりました。ということで、金曜日の昼過ぎですねに、イギリスが EU から離脱するということで、国民投票の結果がね、そうなりましたけども、まあこの週末はすごいことになってますよね。それ以降その株価は変動するわ、為替レートは動くわ、まあね、いろんなことになってきて、まあ大方の人がね、当初は残留の方が多いんじゃないかというふうに見てたんですけども、兄はからんや、蓋を開けると実は離脱する方が多かったと。なんかね、そのアメリカのあのトランプ氏の人気とかいろんなことを見ていても、だんだんそのいろんなワールドワイドでグローバルな視点でっていうよりも、なんかまずは自分のところをなんとかしろよというような動きがやっぱりこう強くなってるというか、そのなんていうのかな、なんとなくなんですけども、インターネットとかが広まって、こう情報がいろんなものが行き来して、 SNS でいろんな人たちがいろんなことを発信するっていう、そういうのを見ていくと、こう情報が均質化するっていうよりもですね、なんていうのかな、こう違いがすごくよりはっきりしてくるというか、そういうその情報がどんどん早く伝わるし、だからこそそのより快適な場所とか物とかいろんなものを求めて人が動くようになってくる、いろんなものを手に入れようとする、多分そんなこととかがですね、こう相まって、だんだんその他のことをどうのこうのよりも、今目の前にあることを、自分たちの周辺のことをなんとかしようよっていうことの方がすごくこう強くなってきてるような感じがしますよね。だからそれがこう影響して、こういう結果にどんどんこう変わってくるのか、まさにまたこれも新しい歴史の教科書にね、刻まれる日になりましたけども、くしくも、イギリスは6月23日なんで、私の誕生日ですがしつこいって、まあそれはそれとして、でもいろいろね起きますよね。このだんだんその揺り戻しの時期というか、いろんなものの価値観とかそういうものがこう変動する、そんな時代に入ってきてるのかなっていう、なんかね、そんな気がしますけども。さて、そんなこと言うてるとどんどん時間がなくなっていくんで、今日はですね、シーネットジャパンから地震速報から自動でテレビオン、ヤフーの IoT アプリマイシングスがヤフー防災情報速報と連携ということで、ヤフーがですねやってるそのスマホ向けの IoT プラットフォームマイシングスっていうのがあるんですけども、要はこれはスマホに入ってくるいろんなネット上の情報とかそういうものとですね、その IoT でつながったいろんなデバイスと連携させるっていうプラットフォームなんですね。で、まあそれと、それで、なんていうんですかね、まあ IoT につながってるいろんなもの、まあ例えばドアノブとか家の鍵とかね、それと、スイッチ、照明のスイッチとかそういうものとこう IoT になって連動できるようになってればですね、でスマホでプログラミングして、例えば家の玄関のドアを閉めたら照明を消すとかですね、開けたら照明のスイッチをつけるとか、そういうことがこうスマホを介してできるようになるというようなプラットフォームなんですね。で、そこにですね、今回ヤフーが出してるあの防災速報ですね、それと連携させるようにできるようになったと。で、まあ、これによって例えばその地震速報とかをこう受信するとですね、それをトリガーにして、テレビのスイッチを入れるとか部屋の電気をつけると、まあ、そういったことができるようになる、ね。そうするとその速報でこう慌てなくてもいいと、あらかじめこうね、だいたいそういうような速報が来て、なんかしたらテレビつけてより細かい情報を知ろうとしたり、まあ、部屋の電気夜とかだったらね、部屋の電気つけて明るくするとか、そういったことをやるんですけども、それを事前にこうプログラミングしておくと。だから 緊急時にやるべきことをやりたいことみたいなものを事前にこうプログラミングして動作するようにしておけば、それだけこう気持ちの上で余裕ができますよね。でその余裕ができることによってより安全にこう避難したりとかできるし、でまたそのヤフーの防災速報で来た時に家族にそれをメールで、伝えるとか、そういったことも自動的にこうできるようになるんですね。だからまあそういうところをこうあらかじめ組んでおけば、本当それ以外のことに時間を割くことができる、あるいは気持ちをこう切り替えることができるとか、そういうことができるので、非常にね、いろいろ役に立つことができるようになると思います。でまたこういうものをうまくこう組み合わせていけばね、避難しなきゃいけないと緊急の時に、例えばその耳の不自由な方とか目の不自由な方とか、そういう人たちがこう理解できるシグナルの出し方ってありますよね。そういうものを、そういうデバイスをこうすぐに動かすことができると、まあ、だから そんな使い方ができるようになるっていうのは、より多くの人がね安全に避難できるようになるっていうことなんで、なかなかね面白いことになってくる。まあ本当その IoT が広がってくるとですね、今まで何て言うんですかね、こう人がやっていたようなこう自動的に本来ならやりたくてもですね、それをいろんな装置を組み込んだりなんだかんだ大変だったものが、それがそのスマホで簡単にこうできるようになる。でそれでまたその一人一人ねやりたいことって微妙にこう違うわけですよね。気になることとか、またその家によってその何を優先しなきゃいけないのかっていうのがやっぱ変わりますよね。その一戸建ての平屋に住んでる場合とか、マンションに住んでる場合とかで、やっぱりやるべきことって変わりますし、子供がその小学生とか中学生だったりするのと、子供がもう社会人になってるのとか、そういうのによってもいろいろやるべきこととか連絡することとか、そういうのがいろいろこう違いますよね。だからそれに応じてこうそれぞれの人がプログラミングできるというのは非常にこう役に立つことだし、さっきも言ったようにその落ち着いてできるっていうのがやっぱりいいと思うんですよね。その余裕がある、気持ちの上で少し余裕があるっていうのは、非常にその避難する上、こういう緊急時パニックになってる時っていうのは非常に重要なんですよね。まあ、ただ一方でとはいえそれが 100% 完璧にいつでも動くかって言ったら、そうじゃないことだってありうるんで、そこはですね頭の中でちょっとこう考えておかないといけない、まあ想定外っていう話かもしれないですけども、そういう、万が一それも動かないことだってあるよねっていうことをどっかにこう覚えておかないといけないし、で時々はそのちゃんと動くかっていうテストをねするようなこととかなんかしないと安心しきってしまうと、またそれはそれで問題ですよね。だからこのあたりのさじ加減って本当難しいんですけども、ただまあこういうことをやっていくことによって、だんだんいろんなものが改善されていくし、で、より安全にねこう避難していけるようなことになる、そのとにかく気持ちの上でこうゆとりが出るっていうのはやっぱり大きいと思うんですね。そういうことがこうできるようになってくれば、本当その災害とかいろんな時にこうね、違ってくるんじゃないか、被害の大きさとかがものすごく変わるんじゃないかなと、そんな気がしますけれど、さて、そんなところで、今日月曜日ですね、もう6月も最後の1週間になりました。ということは今年ももうね半分が過ぎようとしてますけども、でまたこの夏がねめちゃくちゃ暑くなるっていうね、このところね雨が降っててそんなに気温がこう上がらないんですけども、これが梅雨が明けるといきなり猛暑がやってきて、また電力不足だのなんだのかんだのとかいう話になるんじゃないかなと思いますし、で熊本の方とかね、あっちの方がまだまだ地震で被害受けたところが十分にね戻ってないので、生活が戻せてないで、そのあたりまた局所的にねいろいろ被害が大きかったりするんで、なんとかその辺もね早いとこいろんな対応していかないと、 その取り残されてる感とか取り残されていく人たちっていうのがやっぱり出てくるので、そういうケアはね、本当その自治体とかがしっかり主導でこう動かないといけないし、またメディアもそういうことをちゃんとこう届けないとやっぱ忘れちゃいますよね、いろんなことが起きちゃって。で、ね、その金曜日のイギリスの国民投票の話とかにしてももうそれ一色になってますよね。なんか今後の方の地震なんか終わっちゃったみたいなことに勘違いしそうになるんで、そういうこともですねやはりこう意識していかないといけない。だからそのあたりが本当に今ってなんかセンセーショナルなこととか速報性とかばっかりがこう優先されていくんですけども、やっぱりそうじゃないところもいろいろねこう情報をうまくこう使っていくっていう、そのあたりが本当ね重要なんじゃないかなと思います。さて、そんなところで今日から月曜日頑張って1週間また行きましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。